Japan.
日本に、自分を招いてくれてありがとうございます。
Many years ago, I got up early for work and there was a very strange television show on.
何年も前に朝起きたら、とても変な奇妙な、テレビ番組がやっていて、
There was this giant monkey shooting lasers and trying to kill a small child.
そして大きな大きな巨大な、猿がですね、レーザー光線で小さな子供を殺そうとしてるんですね。これとか、まあ、撃とうとしてるんですね。
I later found out it was called Dragon Ball Z.
で、それがドラゴン、後で分かったのがドラゴンボール Z っていう番組だったんです。日本のね、ドラゴンボール。
And I've wanted to come to Japan ever since.
それを見たら日本に行きたいと思ったんですね。
All right. I'm going to get right into it and I'm going to try to be real and I'm going to share some things from my life with you today.
そしてですね、もうメッセージに入ります。そして皆さんに本当の自分を見ていただいて自分の人生の証もしたいと思います。
And that picture made me look pretty tough, but the truth is, as I get going, I may cry, so don't hold it against me.
そうですね。で、この写真を見ていると本当にいい写真なんですけれども、でもずっと写っているとですね、寂しくなって涙が出るかもしれません。
I'm going to share a truth today that actually saved my life.
で、今日私が分かちすることというのは、私の人生を救ってくれたメッセージです。
So,I'm going to read a story from the book of Exodus.
出エジプト記というところからのお話を読みたいと思います。
God has just given his people the law, all the rules that they were to follow.
ですね。この聖書の箇所のところはですね、神様が、民が従うべき律法、戒めを与えたところです。
God had rescued his people from slavery.
神様はご自身の民を奴隷の身から解放して救い出して、
And promised to lead them, protect them, give them victory over their enemies, and give them a beautiful land of their own.
そして、彼らを救い出して守って、そして導いて、約束はとても麗しい地をご自身の民に与えるというものでした。
But the people sinned terribly.
でも神様の民はひどい罪を犯しました。
So、now God has to make a decision.
で、今神様がそれに対して決断をしなければいけない場面です。
And he decides he will be faithful to his promise.
そして神様が決めたのは、神様は自分がご自身がした約束に忠実になるということでした。
But his presence cannot go with the people because of what they've done.
でも民が犯してしまった事柄のゆえに神様のご臨在は民と一緒に行けないということになってしまったんですね。
I'm going to read Exodus 33:1-3.
出エジプト記の33章の1節から3節を読みたいと思います。
The Lord said to Moses, Depart, go up from here.You and the people whom you have brought up out of the land of Egypt, to the land of which I swore to Abraham, Isaac, and Jacob, saying, To your offspring I will give it. Go up to a land flowing with milk and honey, but I will not go among you, lest I consume you on the way, for you are a stiff-necked people.
出エジプト記の1章の33章の1節から3節を読みたいと思います。ごめんなさい。33章の1節と3節です。2節は読みません。1節から、主はモーセに仰せられた。あなたも、あなたがエジプトの地から連れ上った民も、私がアブラハム、イサク、ヤコブに誓って、これをあなたの子孫に与えるといった地に、ここから上って行け。3節ですね。父と蜜の流れる地にあなた方を行かせよう。私はあなた方のうちにあって登らないからである。あなた方はうなじの怖い民であるから、私が途中であなた方を打ち滅ぼすようなことがあるといけないから。
After God tells Moses that they can have everything he promised.
神様がご自身のために、イスラエルのために、神様が約束したことを全部あなた方は持つことができますよ、所有できますよと言った後、
But God would not go with them.
でも神様はその民とは一緒に行かないって言ったんですね。
the Bible describes Moses' relationship with God.
そして、聖書はモーセと神様との関係を表記していますが、
And in verse 11, it says this about Moses.
それはですね、11節ですね、このことをが書いてあります。
The Lord used to speak to Moses face to face as a man speaks to his friend.
主は人が自分の友と語るように顔と合わせてモーセに語られた。
Moses goes before God and makes this request.
そしてモーセは神様の御前に出てこのようなお願いをしたんですね。
This is in verse 13.
それは13節に書いてありますが、
If I have found favor in your sight, God, please show me now your ways that I may know you.In order to find favor in your sight.
今もしも私があなたのお心にかなっているのでしたらどうかあなたの道を教えてください。そうすれば私はあなたを知ることができあなたのお心にかなうようになれるでしょう。
In response to this request for relationship, God says, My presenceWill go with you.
そしてモーセがそのことを神様に頼んでそれは関係に関するものでしたけれどもそれに答えて神様は私は私の臨在があなたと共に行くと答えたんですね。
And then here is the key verse, verse 15.
そして鍵となる聖書の箇所は15節です。
Moses says to God, If your presence will not go with me, do not bring us up from here.
それでモーセは申し上げた。もしあなたご自身が一緒においでにならないのなら、私たちをここから登らせないでください。
What Moses understood more than anyone else in the nation.
その国において誰以上にモーセがこのことを理解していました。
Is that the blessings, the victory, and the beautiful land were all meaningless.
祝福やまたその麗しい、地、約束というのは意味がない。
If he lost his friend.
もしも自分の友がいなかったら、
There it is. Oh, I'm trying not to cry. Sorry. Moses didn't want the land or the victory over the enemies or the blessing if it cost him.The presence of his friend.
もしも神様との御臨在を犠牲にしなければいけなかったら、モーセは約束も麗しい地も勝利も欲しくないって言ったんですね。
And even though God went with them, it remained difficult to stay in the presence of God.
もしも神様が共におられても、その御臨在にとどまることが難しかった。
Even though God is faithful, he hates sin.But loves his people.
もちろん神様は忠実ですけれども神様は罪というものは憎んでいます。でもご自身の民は愛していますね。
And so for his presence to stay with the people, they had to constantly sacrifice for their sin.
ですから神様のご臨在がその民といつも共にいるためには罪のための生贄を常に捧げないといけなかったんですね。
And it was difficult for a holy God to remain present with the sinful people that he loved.
そして神様が愛された罪深い民と神様が共にいることは難しかったんですね。
And then Jesus.
そしてイエス様。
We live in a very privileged time.
私たちはとても恵まれた時代に生きています。
For thousands of years,God's people wanted a way to stay in God's presence.
何千年もの間、人々は神様のご臨在にとどまりたいと願って生きてきましたが、
And God was waiting to reveal His plan to be reconciled to this sinful people.
そして罪深い人々と和解するために神様はずっと待っておられました。
God commanded Moses on the mountain to go, but I will not be with you.
その山で、山の上でですね、神様はモーセに行きなさい、行けと言ったんですね。でも私はあなたと一緒に行かないと言ったんです。
We are also commanded by God on another mountain to go.
そして、私たちは私たちも神様からこの山に行きなさいと命じられています。
But this time, it's Jesus.
でも今回はですね、イエス様ですね。
The real death, the real sacrifice, and the real resurrection of Jesus has made a way for God to be present.And sinful man.
イエス様の死が、イエス様の生贄が、捧げ物が、生贄が、そしてイエス様のよみがえりのおかげで、罪深い私たちに神様のご臨在があるということが起こったんですね。
And so his command to all of us on the globe.
そして、
Earth, the whole earth.
Okay. 神様の私たちに対するこの地球全体に対する戒め命令というのは。
Is found in Matthew 28:19 and 20.
マタイの福音書の28章の
19節と20節
です。
God, as Jesus is saying, go therefore and make disciples of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. Can you read that one?
Yeah.19節からそれゆえあなた方は行って行きなさいと神様言ってるでしょ。あなた方は行ってあらゆる国の人々を弟子としなさい。そして父子聖霊の御名によってバプテスマを授け。
Teach them to observe all that I have commanded you, and behold, I am with you always.To the very end of the age.
また私があなた方に命じておいたすべてのことを守るように彼らを教えなさい。見よ、私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。
This is a great truth.
これは偉大な真理ですね。
And I'd like to share a story of how this actually saved my life.
そしてこれがどのように私の人生を救ったかということをお分かちしたいと思います。
About 14 years ago, I thought I ruined my life.
約14年ぐらい前にですね、私はもう自分の人生を台無しにしてしまったと思ったんですね。
I had failed out of college twice.
You flunked twice?
Yeah, twice.Two colleges.
Okay. 私は2つの大学から大学を退学しなくちゃいけなかったんですね。
I was about to lose my job.
でも仕事もなんかもうまさに仕事を失ってしまうという状況になって。
I was drinking and using drugs.
お酒も飲んでドラッグもやって。
I was not. I turned my back on the faith.
でもう自分の信仰に背を向けて。
And I got a girl pregnant.
そして、ある女性と関係を持って妊娠させてしまったんですね。
I had become the person I never wanted to be.
なりたくない、自分は決してなりたくないというような人間に実はなってしまいました。
And on the day I got evicted from my apartment,
そして、自分の住んでいたアパートから追い出されてしまって、
I thought it might be easier for everyone I knew if I killed myself.And stopped causing them emotional pain.
そして自分は多くの人にいろいろ精神的な痛みを与えてしまったのでもう自殺してこの命を絶った方がいいんじゃないかなと思いました。
But God did not intend to let that happen.
でも神様はそのことを起こそうとはしてなかったことが分かりました。
Because in that moment of my greatest hopelessness, I became aware of something else.
というのは本当にもう絶望感に満たされている時にあることに、ある希望に気づいたんですね。
I had tried to leave the presence of God.
私は神様のご臨在から逃げようとして。
But Jesus said, I am with you always.
でもそのような私にイエス様はこう言ったんですね。私はいつもあなたと共にいますよって。
And I couldn't convince the presence of God to leave me.
そして神様のご臨在に私から離れてくれと言ってもそれをさせることができなかったんですね。
I called my mom and went to church.
で、お母さんに電話して、母親に電話して、実は教会に行ったんですね。
After she bought me a pack of cigarettes.
で、タバコをね、一箱買ってもらった後ね。
It was a deal.
それがなんか取引みたいな、お母さんと。タバコ買ってくれたら教会に行くよ、みたいな。
And from that day on, I gave my life back to the Lord.
でその日からですね、その教会に行った日から私は自分の人生をもう一度イエス様にお返ししました。
I had to move 250 miles from home.
自分の家から250マイルぐらい離れたところに引っ越して、
I left all my friends and everything I'd known in one state and moved to another state.
ある州に住んでいたんですけれども、自分の友達も自分の馴染みだったところも全部捨てて別の州に引っ越したんですね。
It was hard.
大変ですよ、皆さん、それって。
I wanted a lot of things.
いろんなこと欲しかったけど、
I wanted a job.
まずは仕事が欲しかったね。
Wanted a place to live.
で、住む場所も欲しかったし。
I was lonely. I wanted friends.
で、孤独だったので友達も欲しいと思ったんですね。
I wanted a wife.
ね、奥さんも欲しかったし。
But more importantly, I needed to know that I had the presence of God.
でもそれ以上に、一番私が必要としていたのは、自分には神様のご臨在があるということでした。
And the 10 hardest years of my life taught me this.
その苦しい時にですね、このレッスンを私は学びました。
The presence of God and knowing Him as a King and as a Savior and as a friend is the most important thing in your life.
そして人生の中で一番大切なのはこの神様が皆さんの王であり、また救い主であり、そして友達である。ということが、それを知ることが人生で一番大切だということが分かりました。
So 14 years later, I have an awesome job.
そして、14年後ですね、今、素晴らしい仕事を持っています。
And I've got a great wife.
で、私には素晴らしい奥さんがいて、
And I have great friends.
そして、すごい友達がいるんですね。
And I have joy.
で、私の中には喜びがあるんです。
And I live in a sweet place.
そして、本当にもうすごいいい場所に住んでいます。
But if you could go back in time and promise me all of these things without the presence of God, I would not take it.
でも神様のご臨在がなくても今私が言った素晴らしいことをどうぞって言われても私は欲しくないですね。
So this is what I would like to share with you guys and challenge you guys to do.
で皆さんにこのことをしてくださいと分かち合って今日はチャレンジとして皆さんに残したいんですが、
Acknowledge God as your King.
神様を皆さんの王と認めてください。
Realize that he is the judge.
神様が裁き主だということを皆さん信じてください。
He's the boss.
神様がボスですね、上司ですね。
But,
でも、
also realize that he wants to be the friend that sticks closer than a brother.
でもこのことをもう皆さんもう一個気づいてください。自分の兄弟よりももう親しくなりたいと思っている神様は私たちの友ですね。
The presence of God in our lives is the most important and most valuable thing that we have.
そして私たちの人生の中で一番大切なのは神様のご臨在、神様が一緒にいらっしゃるということ。そして一番大切な価値のある事柄です、皆さん。
Yesterday,I was pondering what I wanted to say to you guys today.
昨日ですけれども、今日皆さんに何をお分かちしようかなっていろいろ考えていました。
And I was lost in amazement and wonder at Japan.
そしてこの日本というものが、あ、素晴らしいということに、もう本当になんて素晴らしい場所だろうということにこう浸っていたんですね。
My mind was busy thinking about mountains and great food and beautiful sights.
で、私の頭の中にはもうこの綺麗な山ですね。日本の綺麗な山とかすごい美味しい食べ物、本当に素晴らしい景色のことでいっぱいになっていました。
And not as busy as it should have been writing a sermon.
ですね。でもまあ、メッセージの準備をするのに忙しすぎてはいけなかったんですが。
So early in the morning, I went out by myself.
ですからですね、朝早く一人で外に出て行って、
And I sat by the water and looked at the mountains and saw the cranes.
それで、川のそばに、座って、そして、鶴がいたのを見てみました。
And I
川があるので、鶴がいるのを眺めていました。
And I turned my heart to God and said, Lord, speak to me.
で、私は神様に心を向けて、どうぞ私に語りかけてくださいと言ったんですね。
And after spending many minutes in the presence of God, I realized that that moment was everything I want people in this room to experience.
で、その、神様のご臨在の中にいるということを、今日皆さんの、ここにいらっしゃる皆さんに、 体験してほしいという気持ちがたくさん湧いてきたんですね。
So in closing, I would like us all to ask, more than God bless me or God lead me, God be with me.
で、皆さんに今朝メッセージを閉じる前にこのことをお話してですね、神様から神様祝福してください、神様は私を導いてくださいって神様に頼む以上に、神様どうぞ私と一緒にいてくださいって神様に頼んでください。
I pray that we can all know how wonderful it is.To call God our friend.
そして、私たちみんなですね、神様を友達、友と呼べることがどれだけ素晴らしいか、体験してほしいですね。
And that we could pray with Moses. If your presence does not go with me, I don't want to go.
で、モーゼのように祈りましょう。神様、あなたが私と一緒に行ってくれなかったら、私も行きません。
And then believe Jesus.That he is with us always.
そしてイエス様はいつも私たちと一緒にいるということを皆さん信じましょうね。
That's all. Thank you very much.
ありがとう。